私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にありますように。アーメン。教会に通っていらっしゃる皆さんだったら経験があると思うんですが、突然祈ってくださいと言われることがあると思います。教会でいろんな集会がありまして、こう集まってですね、最初にじゃあ何々さんお祈りしてください、急に振られることがあります。心の準備ができていないとですね、焦って何を祈っていいかわからないということが、しばしばあります。特に新学生になってからは、新学生お祈りしてくださいと、すぐ振られるんです。で、こちらもそれは分かってますので、そろそろ来るだろう、もう来るだろうと、こう心の準備をして構えているわけですが、それでもですね、こう言葉を自分で選んで祈るというのには戸惑いもありますし、やっぱり振られるとこう焦ってしまうこともよくあります。大学生の時に聖書研究会に入っていました。ですが別に教会に通っているわけでもなく、クリスチャンでもなく、ただ聖書に興味があって最初は聖書研究会に通い始めました。その最後に集まったメンバーが一人ずつ順番にお祈りをしていくという時間がありました。まだ教会にようやく行き始めたばっかり、洗礼も受けていない、聖書のこともキリスト教のこともほとんど知らない、そういう段階ですのに、先輩がですね、みんなで順番に祈ることになってるから、じゃあ多田君も祈ってくださいと言われるわけです。そんな冗談はやめてくださいと本当に思いました。冗談は顔だけにしてくださいと心の中で思ってましたが、祈り方もまずわからないですよね。初めて祈ってくださいと言われても祈り方もわからない。で、神様って言っても神様信じてないので、祈る対象もよくわからないわけですよ。誰に対して祈ってるのか、そんな思いもあってですね、その時の思い出もあって、祈ってくださいと言われたら、未だにちょっと緊張します。今日の福音書は祈ることについて書かれています。で、今日の説教題は祈る時にはというふうになっているんですが、これはですね、私が2週間前にこの熊本にやってきまして、この大江教会 の研修が始まって、そしたら立野先生が7月31日の説教題だけど、こちらの諸事情でもう勝手につけといたから、それで説教してねというふうに言われました。なるほど、研修というのはこういうことから始まるんだと思いましたが、でも今日の福音書の箇所にはものすごく合っている、この説教題でよかったなと今は思っています。読みますと、イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言ったということが書かれています。この弟子の一人というのは、誰か分かりません。どんな人かも書いていないんですが、イエスが祈っておられるのをそばで見て、自分も祈りたいと思った人です。でもどうして祈っていいか分からない、そこで祈りを教えてくださいと頼んだわけです。すいません。で、ここには祈りとは何かということが、端的に表されているなと思います。私たちが祈るときも、その祈りはまず主が教えてくださったものだということが分かります。祈りっていうのは単に私たちの思いとか願いとかだけではなくてですね、そこには神様の思いも重ね合わされていると思います。主がこういうふうにお祈りしなさいと教えてくださらなかったら、 すみません、ちょっと喉の調子が良くなって私たちはこう教えてくださらないと自力で祈ることもできない。だからこそこの主が直々に教えてくださったこの祈りっていうのは、この主の祈りですけれども、私たちの祈りの基本であって、また究極の祈りの形だなと思います。私たちが自分の言葉でお祈りするときも、まず天の神様とか、愛する主よとか、そういう呼びかけから始まります。で続いて、願いとかですね、感謝とか、そういうことをいろいろお祈りして、最後に主イエスキリストの御名によってアーメンというふうにお祈りを閉じます。これが祈りの型になっているわけです。祈るときにはですね、大体この型にはまっています。だからパターン化していると言いますか、大体いつも同じような祈りになります。それに対して、そんなパターン化した祈りは良くないとかですね、そういうふうにおっしゃられる方もおられます。その方をもっと形式化したのが式文のお祈りだと思います。聖文祈祷と呼んだりしますが、あらかじめ式文にこう書かれている決められた文言をですね、読んでお祈りするわけです。それでもですね、その聖文祈祷はそのただ読んでるだけだから心がこもってないとかですね、ちゃんと自分の言葉で祈らないといけないというふうに言われるんですけども、私はそんなことないんじゃないかなと思っています。式文の祈りに心を集中させるとかですね、そう心を読んでいる、読み上げる中で何を祈るべきか、どのように祈るべきかということに心を乱されることなく、こう静まって祈りに集中して祈ることができると思います。むしろ自分の力で、自分の言葉でちゃんと神様に祈ることができると思っている方がむしろ違うんじゃないかなと私は思います。私たちは罪の中にあるものですから、主が祈りを教えてくださらないと、自分で自身の力で祈ることはできないと思います。すみません。主イエスキリストの御名によって祈らないということは、自分の力で祈るということはですね、自分が何でもできる、そういうふうに思い込んでしまう可能性が、そういう危険性があるんじゃないかと思います。主イエスキリストの御名によって祈るということは、私のこの祈りはイエス様が、あなたが祈ってくださるお祈りです、あなたのしてくださるお祈りに私はお任せしますという、そういうことを言い表していると思います。でまたイエス様はですね、祈りについて必要に求めなさいということを教えています。突然の来客でもてなす食料がなく、夜中にもかかわらず友人の家にパンを分けてくれるように頼みに行くと、その友人は面倒をかけないでくださいと断るわけです。それは当然そうだと思います。夜中にいきなり来てですね、ちょっとパンを貸してくれないかと言われても、むしろこんな時間に来る方が迷惑だと思って当然だと思うんですよ。でもそれでも必要に頼めば、必要なものは何でも与えられると主はおっしゃっています。何かとても厚かましい人間になれと言っているように思われるんですが、この必要にと書いてあるこの言葉を、もともとのそのギリシャ語に戻って読んでみますと、ニュアンスとしてはなりふり構わずとかですね、恥も外聞もなくとか、そういうような言葉です。私たちの安眠を妨げる来客っていうのはですね、突然やってくるんです。この前の地震もそうです。私も、もうかなり昔のことですけど、阪神・淡路大震災に遭いました。予期せぬ 何の準備もないときにいきなりこういうことをやってくるんです。だからそういう私たちがですね、何も知らないときに突然私たちの平穏な日常にですね、そういうものが入り込んでくるんです。そんなときはもうなりふり構っていられないんです。そんなときにはもう恥も外部もなく助けてって祈るしかないんです。でクリスチャンだからちゃんとしなきゃいけないとかですね、ちゃんとした言葉でお祈りしなきゃいけないとか、そんなふうに思わなくていいと思います。もう神様に思いの丈をこう叫んでもいいと思います。むしろそうすべきです。神様は私たちにこう優等生的な模範解答的な祈りを求めているのではないのです。正直に飾らずに祈ればいいと思います。その祈りの言葉もちゃんと主がもう知ってくださって、私たちの思いにこう心を合わせてくださる、そういう祈りだからです。旧約聖書に詩編という結構長いやつがありますけど、詩編どこでもいいので開いてご覧になってください。そこにはですね、模範解答的な祈りっていうのはないんです。もう嘆いたり叫んだりいろいろしてるんです。喜んだり賛美したりもいろいろしています。もう詩編の作者はもうどうしようもできない魂のうめきみたいなものを正直に書いてるんです。本当に苦しい時にもう神様に祈ることなんて無理だなと思うことだってあります。そういう時にはもううめいたり涙を流したり、もう倒れ込んで、どうしてこんなことになったのか、もう神様どうしてくれるんだと正直に神様に文句をぶつけていいと思います。自分の心に嘘をついて、いやこの困難も神様の導きだ、この苦しみも神様の恵みだ、神様感謝しますというふうに嘘を祈るより100万倍増しだと思っています。神様はそういう私たちのどうしようもないうめきとか嘆きにも耳を傾けてじっくり寄り添ってくれるからです。今日の最初の朗読にもありましたけど、天地は滅びても私の言葉は滅びない、そういうふうに神様はおっしゃってるわけです。私たちがどんなにもうダメだと思うような絶望的な状況でも、神の言葉は決して滅びない。その神様が教えてくださった祈りの言葉がですね、必ず私たちを生かしてくださいます。もう神様は何とかして私たちを生かそうとしてくださっています。今日の福音書の最後のところですけども、あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか、卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうかと書かれています。魚や卵っていうのは私たちを生かす、糧ですね、命の糧です。反対に蛇やサソリっていうのは私たちをこう死に追いやる存在です。蛇やサソリっていうのは悪いものの象徴として聖書にたびたび出てきます。蛇やサソリっていうのはですね、音もなく動くことができるんです。音もなく近づいてくる、気づいたらそこにいるんです。そういう私たちに降りかかる困難、苦しみっていうのは予測できないときに気づいたらそこにあるんです。で私たちは本当にそういうのに弱いですから、突然何かそういう困難が降りかかると、もうたちまちもうどうしようもないと、あもうダメだと思っちゃうんです。でそんな時はですね、もうなりふり構わず恥も外聞もなく祈るべきだと思います。もう祈る言葉はですね、教えてくださいますから、で主は必ずその祈りを聞いてくださいます。それがどういう形で実現するかは分かりません。すぐに助けが来ないかもしれない、 それは私たち思いを超えているので分かりません。でも必ず主は生きる糧を与えてくださいます。必要に頼めば必要なものは何でも与えられると。でこの生きる糧っていうのは何も食べ物のことだけではありません。ルターという人はその主の祈りの日ごとの糧を今日も与えてくださいと、それに関して日ごとの糧とは体を生かす食べ物だけじゃない、それには良い政府とか良い気候とか良い友人とかそういうものも全部含めて日々の糧だと。だから主に信頼して、どうしてもダメだと思う時あるんですよ。やっぱりあもうダメだな、もう神様いないかもなと思う時もあります。それでもですね、祈りは必ず聞かれている、そういうふうに希望を置いて私たちを生かす命の糧は必ず与えられると、そういうふうに委ねて祈るとき、その祈りっていうのはもうすでに私たちが祈る前からもう主が祈ってくださってるんです。だからそれにもう委ねて1週間、これからまた始まりますけども、新しい1週間そういうふうに希望を持って生きていけたら、まあ、豊かな1週間になるんじゃないかなと思います。一言お祈りいたします。愛する天の神様、今日こうして大江教会の主立礼拝にたくさんの人を招いてくださりありがとうございます。新しい1週間もあなたの言葉に信頼してあなたに希望を置いて歩むことができますように、私たちに祈る言葉を教えて恵みを豊かにお与えください。すべてあなたにお任せします。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。